がとうございます。私はカトリック古賀教会から参りました内田理香子と申します。今日はこちらにお招きいただき本当にありがとうございます。25年前に九州バプテスト神学校を卒業しました。そうです、目の前におられる瀬戸先生から新約概論を教えていただき、卒論は先生が指導教官でいらっしゃいました。大変お世話になりました。ありがとうございました。私は小さい頃から海や山、草原、空の雲といった自然がとっても好きです。昨年カトリック古賀教会2月26日ハイの水曜日以来、コロナでミサは中止になりました。とても残念でしたが、その間も大好きな自然を、その間も自然をいっぱい写真に撮ったり観察したりして楽しみました。この雲は面白いなと思って撮りました。次の日は雨模様でした。同じく3月、足元を見ますと可愛い草花が咲いています。小さなムスカリも咲いていました。見上げると桜のつぼみも膨らんでいて春らんまんです。花言葉を調べるのが好きで、ムスカリは失望失意あれと思いながら、桜は優雅な女性純潔だそうです。これは5月8日午前4時過ぎの西にあるお月様です。明るくて目が覚めました。昨日が満月でした。日の入りもいいですが、月の出また月の入りは変化に富み実に不思議です。月の入り朝6時前の月は大きくてとても綺麗でした。イエス様が宣教された場所も自然の美しい場所でした。これは上から見たゲネサレト湖です。マルコによる福音書ではガリラヤ湖、ヨハネによる福音書ではティベリアス湖、またティベリウス湖とも呼ばれています。 Google でいつでも見られますので便利ですね。湖の西にはイエス様がお育ちになられたナザレがあります。湖の海抜は213メートルで視界に次いで世界第2位、南北に21キロ、東西に13キロ、周囲は53キロあり、古河市から筑紫野市まで往復約60キロですから、とても広い湖であることがわかります。湖は競技場のような形です。ですのでイエス様の声が湖畔に響いたことでしょう。広くて綺麗ですね。今日の箇所はイエス様がゲネサレと湖畔に立っておられるとき、神の言葉を聞こうとして群衆が押し寄せてきた場面から始まります。イエス様の教えは山上での説教や地の塩、世の光の宣教から、困っている人がいれば自分が困っていても互いに助け合うことを群衆に教えておられたに違いありません。イエスはシモンの持ち船に乗られました。なぜシモンの船だったのでしょう。シモンの疲れた様子、また困った状況をご存知だったのでしょう。そして岸から少し漕ぎ出すように頼まれました。
シモンが応じてくれたおかげで、イエス様は離れたところから群衆に向かって教え始めることがおできになりました。主は話が終わり、シモンに、沖に漕ぎ出して、網を下ろし、漁をしなさいと言われました。時はすでに太陽は高く昇り、漁には最悪の条件で、魚は一匹も取れないだろうと考えられました。漁師のシモンは、大工のイエス様より漁のことではもちろん詳しい。まさかこんな時間に網を下ろして魚は取れるわけがないと考えたことでしょう。この時シモンはとても身体的にも精神的にも疲れていたでしょう。前の章4章38節にはシモンの姑が高い熱に苦しんでいたとあります。マルコ1章29節にも同じ記述がありますが、マタイ8章14節には寝込んでいたとあります。ですので、姑はしばらくは高い熱のために起き上がることもできなかったでしょう。マルコやルカでは、人々は彼女のことをイエスに頼んだ、38節とあります。彼らは助け合う関係だったことがわかります。自分にとって身近な人が、しかも食事の支度をしてくれる家族が病気だととても心配ですし、困りますね。シモンとてそうだったでしょう。シモンは看病には慣れてなく、早く姑が良くなってほしいと願うばかりだったかもしれません。男の人は、外でしっかり仕事をして家族のために頑張ろうと思ったでしょう。ペトロは漁師、しかし魚が取れない。この日だけでなく、魚が取れない日がしばらく続いたかもしれません。漁は自然相手の仕事です。私の住む近くでも魚を釣っている人を見かけますが、20年前は魚やタコがよく取れていたが、最近は全く取れなくなったと言われます。また昨年9月2日から7日は、台風9号と10号がすごかったですね。猛威でした。窓ガラスが割れないか脅威にさらされました。小さな畑を借りています。そこでキュウリやトマトなどの作物を作っていました。左は枝豆が発芽したところです。右はスナップエンドウです。台風の進路方向を確認したり、風よけを枝豆一つ一つにかけたり、小さな苗木はプランターに移して家の中に入れたり、大ごとでした。しかし、ゴーヤやキュウリは見事にやられてしまいました。台風が過ぎても吹き返しがひどく、支柱は崩れ、葉も茎も枯れてしまいました。本当にショックでした。畑作りは、まだまだ素人ですが、時間と労力を注いだので悲しく思いました。ペトロも、この日も夜通し働いたけれども、何も取れなかった。苦労したとイエスに言います。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょうと答えます。そう答えた時のペトロは正直どんな気持ちだったでしょう。何度も頑張ったがダメだった。取れないに決まってるさ。しかし、ダメ元でもう一度やってみるか。内心。そんな気持ちが強かったのではないでしょうか。魚が取れるにしてもそんなに取れるとは思っていなかったペトロと、そこに居合わせた同業者の漁師たち。しかし結果はなんとあまりの魚の重さと その勢いに船は沈みそうになりました。漁の強者であり親分ゼベダイの子ヤコブとヨハネもその一部始終を体験しました。どんな魚かというとタイに似ています。博多名物焼くだけの炙ってカモの魚に似てませんか。網におびただしい魚が跳ねているのを見た瞬間、ペトロやヤコブ、ヨハネはただただ驚き、悔い改めたのです。ペトロは、主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。と、イエス様の足元にひれ伏しました。きっとそこにいた仲間たちも同じように告白したでしょう。苦労した報いが今まで経験したことのないほどの大量の魚によって得られたのです。半信半疑かもしれないけれど、積極的な行動が必要です。私も半信半疑で信仰を求めた18歳の時を思い出します。何が真理か、何を求めたらいいのだろうと悩んでいました。家から自転車で2時間半かかる教会に行き、聖書の話を聞いてもどこか荒探しをするような自分がいました。騙されないぞという気持ちでしょうか。しかしイエス様の言葉、私が道であり真理であり命なのです。まず神の国と神の義を求めなさいというイエス様のお言葉に従おう、イエス様にかけようという思いでキリスト教に飛び込んだと思います。ここで少し賛美をさせていただきたいと思います。最初にいた佐賀教会で歌っていた聖歌の一節です。
主はガリラヤ湖の漁師に告げぬ、網を捨て起きて我に従え、まだ主は疲れし呼び人に告げぬ、罪を振り捨てて我に従え。
それから37年、飛び込んでよかったと思います。もちろんいろんな苦労があることは変わりません。いろんな出来事にも遭遇します。しかし祈ることができます。この世の旅を終えるその時まで祈ることができるほど感謝なことはないと思います。しかし自らの弱さ、罪深さとの戦いはいつまでも続いています。自分の愚かさにも呆れ果ててしまいます。夫の庄司さんはここ筑紫野市で68年前に生まれました。生後6ヶ月で脳性小児麻痺と言われました。それで手はもともと不自由なのですが、それとともに24時間365日緊張アテトーゼというのがあり、首の神経を痛めました。結婚して3年後、突然歩けなくなりました。そして今から8年前に再び首、今度は一番上の頸髄を痛め、呼吸障害をきたしました。大腸にポリープのできやすい彼はこの時大きな癌も見つかりました。呼吸状態が安定しなければ癌の手術ができません。 まず積存センターで狭くなっている一番上の頸髄を広げる難しい手術をしていただきました。そして九大でがんの手術をしていただきました。バタバタの年でした。悪化を食い止めることはできました。しかしそれ以来24時間の酸素療法と夜は人工呼吸器を使用しなければならなくなりました。左が酸素濃縮器です。右が NPPV といわれる人工呼吸器です。私は慣れない1、2年間人工呼吸器のアラームの音で眠れない日もたびたびあり、ノイローゼになりました。また庄司さんのケアに何時間もかかります。手は忙しいけれども口は暇なので愚痴を言います。言っちゃいけないと思いながらも口は動きます。彼は年で耳が遠くなったので愚痴を聞きにくくなってよかったと思いますが、聞いてほしくて耳元近く大声で言います。することが多いのでとにかく愚痴です。介護はいろいろあります。彼は寝たきりではありませんが全介助です。朝起きて水を飲んでもらい、ベッド上で軽いリハビリ、椅子に座らせ食事介助、歯磨きをします。それから排尿排便の介助、皮膚のケア、体調のチェック、服薬、体拭き、髪を解く精油や入浴の介助など。コロナになり下手ですが本人希望で散髪をしています。結構楽しいです。しかし人工呼吸器になって生活は一変しました。呼吸器のマスクやチューブは毎日清潔でなければなりませんから、洗ったり拭いたり破損がないかも確認します。両耳の補聴器の世話もあります。いくつかの定期的な通院もあります。あれ取ってこれ取ってと言われれば応じなければなりません。介護と看護を数える指が足りません。心身にゆとりがなければたくさんの心身にゆとりがあればたくさんの介護は感謝で幸せいっぱいなのですが、いつもそうだとは限りません。そんな私は3年前のある日たまらなくなり、しばらく離れたいとプチ家出をしたことがあります。第二のふるさと熊本へ車で行きました。昨晩も福島と宮城で大きな地震があったと聞いて心が痛んでいます。熊本はその時2016年4月の地震の傷跡がまだ残ってて寂しい感じがしました。庄司さんと婚約式を挙げた教会ではお葬儀があったすぐ後で教会員の一人の方が丁寧に説明をしてくれました。もう当たりは暗くなり、やっぱり家に帰ろうと思い帰宅すると、息子が庄司さんを寝せてくれていました。私は困難な状況に耐えきれなくなり、すぐに根を上げやすいものです。シモンは自分のことを罪深いものと言い、パウロは私は罪人の頭ですと言っています。シモンはすぐに悔い改めました。私もそうでありたいと願います。しかし社会に出れば次から次に荒波にさらされます。最後に今の写真を見ていただきたいと思います。マタイによる福音書16章18節で、主はあなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てると言われました。ペトロはペトロス、石ころです。岩は石ころが集まったものです。岩はペトラと言います。世界には 美しい石や岩がたくさんありますね。その中に死海と紅海の間にあるヨルダンのペトラの遺跡は有名な世界遺産です。ペトラの遺跡はローズレッドシティと呼ばれます。ローズレッドシティと呼ばれるわけは、岩肌に朝太陽の光が当たると角度によってバラ色の色調が変化するからだそうです。石ころや鉱石に含まれる鉄や硫黄のためと言われます。神様の光に照らされて私たちも変わるのです。イエス様も朝早く祈りに行かれるとき、岩肌の変化の美しさを楽しまれたかもしれません。次の漁のためにしっかり網を洗い、丁寧に網を繕うシモンたちをイエス様は呼ばれました。網を下ろしてみなさいと。私は罪深いものです、私から離れてくださいというペトロに、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になると語りかけてくださいます。あまりの罪深さのゆえに縮こまることはありません。あまりの罪深さのゆえに自己嫌悪に陥ることもありません。恐れることはない、踏み出しなさい、歩み出しなさいと主は言われます。悔い改めから新しい一歩、美しい一歩が始まります。祈らせていただきます。神よ、あなたは私の岩、私の砦、あなたの慈しみによって私を導き出し養ってください。聖なる父よ、あなたは正義を求める人、誠実な人と共におられます。私たちが恵みに支えられて豊かな実りを結ぶことができますように、聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。